天井から水が漏れた時の欠乏水配管漏水の判別手順。天井に水が見えたら、まず感電の危険を避け、発生条件と水道メーターの変化を記録してください。湿度場所ごとの水の使用との関連性を比較すると、結露、外壁からの浸水、浴室の防水層、配管漏水の診断範囲を絞り込めます。水が照明や配線の周辺に触れている場合は、濡れた場所に近づかず、乾いた場所から安全に操作でできる場合に限り、該当する回路、または主ブレーカーを切ります。漏水した時刻、天候、温水の使用、浴室キッチンの使用有無、水じみの変化を写真や動画で記録します。すべての水道使用を止めた後、各度の水道メーターのパイロットや漏水表示が動き続けているか確認します。雨湿度特定の場所での水の使用配管圧力と症状が連動しているかを比較し、結露、雨の侵入、防水層または配管の問題に診断範囲を絞ります。解体面にサーモグラフィー圧力超音ガス検査の結果と測定位置を診断記録を受け取り、原因と修理範囲を確認します。天井から水が落ちてきたり、シミが広がったりした場合は、入居者、賃借人所有者の誰であっても、すぐに初期対応を行う必要があります。特に、照明器具、火災感知器、配線付近の水は、発見後直ちに対応すべきであり、別途の申請期限を待つような問題ではありません。用意するものは、携帯電話、漏水の時刻と天候を記す記録用紙、水道メーターの位置、室内にある水を使用する機器の一覧です。共同住宅の場合は、管理事務所と上階の主路に知らせ、賃借人は賃貸人にも記録が残る方法で通知してください。感電火災または天井崩落の危険がある場合は、管轄の緊急通報機関の公式案内を確認し通報し、一般的な漏水診断の窓口については管理事務所は、または管轄機関に確認してください。1. まず電気と落下の危険を遮断する水が見える場所よりも安全確認が先です。照明器具、スイッチ、火災感知器、換気扇の周辺から水が落ちている場合は、濡れた器具やスイッチに触れないでください。分電盤までの床と手が完全に乾いており、安全に操作できる場合に限り、該当回路のブレーカー、または主管ブレーカーを切ってください。分電盤自体が濡れていたり、水の上を歩かなければ近づけなかったりする場合は、近づかず、管轄の緊急通報機関の公式案内を確認するか、管理事務所、ま、電気の専門家に連絡してください。膨らんだり垂れ下がったりしている天井の下からは物を移動させ、人が近づかないようにしてください。石膏ボードが水を含むと、一部が落下することがあります。配管からの漏水が強く疑われ、バルブを安全に識別できる場合は、中路の水道バルブを閉めてください。バルブが判別できない場合は、無理に操作しないでください。天井に自己判断で穴を開けて水を抜く行為は、隠れた電線配管を損傷させたり、天井材を落下させたりする恐れがあります。専門家が電気と構造の状態を確認した後に作業する方が安全です。2. 発生条件と水じみを記録する天井に水が見える地点は、実際の不具合箇所と異なることがあります。水はスラブ、配管の外面や天井内部に沿って移動するため、シミの中心だけを見てすぐに解体すると、原因を見逃すことがあります。次の項目を時系列で記録してください。最初に発見した日付と事故、雨が降っている最中か、雨が止んだ後か、風が強かったか、シャワー、浴槽、洗面台、洗濯機、食器洗い機の使用有無、冷水または温水を使用した時に症状が変わるか、エアコンボイラー、除湿機の稼働有無、水の色、臭い、温度、落ちる速さ、シミの円が広がる方向、 上階の浴室キッチンバルコニーの位置と重なるか、同じ角度と照明で写真を繰り返し撮影し、定期やテープなどの基準物を一緒に置くと、広がる速さを比較しやすくなります。水が落ちる様子、水道使用の前後、メーターの表示は動画でも残しておいてください。条件別にまず疑う範囲観察条件優先して確認する範囲断定できない理由、雨が降っている時、または雨が止んだ後に発生、浴場外壁サッシ接合部シーリング材、排水は水が構造体に沿って移動し、室内に遅れて現れることがある。シャワーや浴室の床掃除後に発生、浴水室の防水構成接合部排水管、給水管の使用時間とも重なるため、別途検査が必要。水道を使っていなくても広がり続ける、冷水温水の給水管、暖房管、共用配管、結露水や内部に残った水が遅れて落ちる場合もある。湿度が高い、または冷たい表面に水滴が広く付着する結露、断熱欠損、空調ダクト配管の保温隠れた漏水によって表面湿度が高くなった可能性もある。温水使用時または暖房時に悪化する温水管暖房管、または温度差による結露。温水を使用する場所の防水排水不良と同時に現れることがある3。水道メーターで微細な漏水を確認する。個別の水道メーターがある住宅であれば、給水配管から水が漏れているかを確認する際の参考にできます。室内のすべての蛇口を閉めてください。トイレのタンクに水がたまるまで待ち、洗濯機、食器洗い機、浄水器の自動給水、製氷機、温水洗浄便座など、水を使用する可能性がある機器の動作を止めてください。ボイラーや給水設備を自己判断で停止する前に、製品の安全上の注意を確認してください。メーターの数字とパイロット、または漏水表示を写真に残してください。その間は水を一切使用せず、しばらく観察してから再び撮影し、変化を比較してください。パイロットや数字が動き続けている場合は、中途内のトイレ、水道機器、または圧力がかかった給水配管で水が流れている可能性があります。ただし、これだけで天井漏水の位置を特定することはできません。メーターが動かないからといって、漏水がないと結論付けることもできません。雨水の侵入、結露、浴室防水槽からの漏水、排水管からの漏水は、給水メーターに現れないことがあります。共用メーター方式、または貯水槽加圧設備が接続された建物では、管理事務所や設備担当者と確認する必要があります。4. 結露を増す防水槽配管からの漏水を見分ける。結露の可能性が高い状態、冷たい天井、外壁の各窓周辺、または保温されていない配管に小さな水滴が広い範囲で付着します。室内湿度が高い時や、室内外の温度差が大きい時に悪化します。換気除湿後に減少する傾向があります。給水メーターの変化とは直接関係しない場合が多くあります。結露のように見えても、特定箇所のシミが広がり続けたり、雨や水の使用と連動したりする場合は、隠れた漏水の検査が必要です。カビだけを拭き取って塗装すると、水分の原因が残ることがあります。外壁表上からの雨水侵入の可能性が高い状態、雨が降った後や、強い風が外壁に吹きつけた後に現れます。最上階の天井、外壁と天井が接する部分、サッシ上部から始まりやすい傾向があります。雨が止んでから数時間後、またはさらに遅れて現れることがあります。外壁のひび割れ、サッシのシーリング材、屋上の防水槽、排水口周辺を合わせ点検する必要があります。外壁に水をかける散水試験は、下階への被害や電気の危険を増大させる可能性があるため、区域を分け、排水要請を整えた専門家が実施しなければなりません。浴室の防水槽、または排水系統の可能性が高い状態、 上階でシャワーを使用したり、床に大量の水を使ったりした後に、瓦解の天井が濡れます。浴室の敷居、排水口、浴槽の尾根、配管ツーブ周辺での水の使用に反応することがあります。防水槽の問題は、給水メーターが停止していても発生することがあります。洗面台や浴槽の水を排水するときにだけ現れる場合は、排水管や接続部も確認する必要があります。防水槽の追水試験は、排水口を塞いで水位を観察する方法ですが、試験自体が瓦解の被害を拡大させる可能性があります。管理主体と瓦解の同意を得た上で、専門家が範囲と時間を決める必要があります。冷水温水の給水配管の可能性が高い状態、水道の使用有無に関係なく、シミが広がり続けたり、水が繰り返し落ちたりすることがあります。スーポ内で全ての水の使用を止めても、メーターのパイロットが動くことがあります。温水管からの漏水は、サーモグラフィーで周囲と異なる温度分布を示すことがありますが、表面温度だけでは特定できません。配管圧力が低下したり、ボイラーの補給水が繰り返されたりする現象を伴うことがあります。冷水管、温水管、暖房管は、それぞれ分離して圧力変化を確認する必要があります。配管の種類やバルブ構成が不明な状態で自己判断により加圧すると、設備が損傷する可能性があります。5. 検査方法と工事前の診断記録を確認する漏水探知機器は、それぞれ異なる手がかりを探します。機器名だけを並べた未積書よりも、どの配管と区域をどの条件で検査したのかを確認することが重要です。検査主な役割限界と確認事項、サーモグラフィー検査表面温度の差と、水分移動が疑われる範囲を探す漏水そのものを撮影する機器ではなく、断熱欠損にしゃう冷暖房の影響と混同されることがある圧力検査。分離された給水温水暖房回路が圧力を維持するか確認する。漏れている回路は絞り込めるが、正確な地点には追加探知が必要。トレーサーガス、検査隔離した配管にトレーサーガスを注入し、漏れ出る範囲を探す。配管を適切に空にして分離する必要があり、仕上げ剤換気状態が結果に影響することがある。超音検査圧力がかかった配管で発生する漏水音を探知する周囲の騒音、配管材質、歪説審査、微細な漏水の条件によっては探知が難しいことがある。水分計検査。天井壁の仕上げ剤における相対的な湿潤範囲を比較する材料ごとに基準が異なり、原因と起点を単独で特定することはできない。塩水散水試験、浴室の防水槽や外部から雨水が流入する区域を再現する。管理せずに実施すると被害が拡大する可能性があるため、事前協議と要請が必要、解体または補修に同意する前に次の記録を求めてください。調査値、高当時の汚水状態、検査した10部屋配管回路とバルブの位置、メーターの開始終了数値、圧力試験の対象回路、開始値、終了値、観察上サーモグラフィーの元画像と撮影位置、超音ガス検査の位置を示した平面図、または写真。確認された事実と推定事項を区別した診断書、未最小限の解体範囲、復旧範囲、追加費用が発生する条件、修理後の再試験方法と結果記録の提供有機器の信号5つだけで、浴室全体の解体や広範囲な配管交換を決めないでください。複数の原因が疑われる場合は、給水管、排水管、防水槽、外部からの侵入を区域別に分けて再現する過程が必要です。6. 管理事務所、賃貸人保険会社に証拠を残す漏水の原因と責任は、水が見えた位置だけでは決まりません。占有部分の配管、共用配管、外壁上、上階の設備のうち、どこに不具合があるのかを調査する必要があります。共同住宅の管理事務所には、最初に発見した時刻、 危険箇所、上階での使用条件を合わせて知らせてください。賃借人は賃貸人に写真を添えて、書面またはメッセージで通知し、緊急対応の内容を記録に残してください。上階の数度には、避難するのではなく、浴室キッチンの使用時間の確認と共同点検を依頼してください。保険請求の可能性がある場合は、解体前に保険会社へ事故を届け出て、必要な写真書類を問い合わせてください。緊急の安全措置は遅らせず、解体の前後をどちらも撮影してください。診断費、緊急対応費、修理費、乾燥費、復旧費の領収書を区分して保管してください。保険の保証対象、自己負担額、漏水原因の修理費と被害復旧費の区分は契約ごとに異なります。保険に加入しているという理由だけで保証されると断定せず、役裏と保険会社の事故流覆案内を確認する必要があります。7. 水が止まった後も、確認すべき事故水が落ちなくなっても、天井内部が乾いたとは限りません。隠れた水分は、仕上げ材の損傷、臭い、微生物の増殖につながる可能性があります。原因を修理した後、同じ条件で再試験したか確認してください。濡れた断熱材と天井材を交換する必要があるか点検してください。乾燥中は、水分測定値と測定位置を日図ごとに記録してください。カビが広範囲に広がっていたり、汚染された水が混ざっていたりする場合は、自分で乾いた布で拭く程度の対応にとどめず、専門家による評価を検討してください。塗装と壁紙の施工は、原因の修理と十分な乾燥を確認した後に行ってください。天井からの水漏れでは、結露と漏水が同時に存在したり、防水層と配管の不具合が合わせて見つかったりすることもあります。一度の表面補修で症状が消えた場合でも、発生条件を再現して、再発の有無を確認する過程が必要です。